今日は多分天気予報では雨は降らないと確信をしておりましたけども、急な雨でありまして、ちょっと思い出したのがですね、新学生時代つまんない授業に出ているとどうしてもこうもぞもぞ始まってくる。するとですね、いきなり雨が降ってきたわけであります。これ幸いにと、先生洗濯物入れてくるから帰りますって言って授業を抜け出して、一応セーフだった覚えがあります。どうしても何か自分の予想をしていない事柄が起こってしまうと、慌てたり、してしまうことはありますけれども、まずは仕方ない、そう思って、すっぱり諦めることも、学んでいく必要があるのかなと思います。実を言いますと、今朝3階で洗濯物を干しました。この雨でですね、多分取りに行ってる暇もなく、もうすっぱり諦めようと今思っております。どうか神様の前に出るときにですね、あとすいません、閉めるなという意味じゃなくて、どうぞ風向きによっては入ってくる場合がありますので、どうぞすみません、サイドにお座りの方、閉めてください。風向きによってこっちから入ってくる場合とこっちから入ってくる場合があるので、ちょっと今風が読めませんので、はい、お願いします。でも神様の前でですね、出るときに本当に、見舞いに出るんだっていうその勢いと同時に、勢いをも自分をも押し殺すという意味での、諦めっていうのは、これやっぱり必要な事柄。雨が降って慌てる人、暑さで慌てる人、そういうことも神様は十分承知であります。それでもお前は私の目の前で生きていなさい、そうおっしゃってくださっている。このことにですね、信頼をして、そのためには従うことと、すっぱり諦める、この両方のバランスが私たちには必要なんじゃないかと、思う場合があります。さて、今日与えられた福音の御言葉はルカによる福音書第4章、の最後の部分であります。4章は、お気づきだと思いますけれども、イエス様が安息日、今で言えば日曜日です、礼拝が行われる日、会堂で、私たちで言えばこの礼拝堂であります。これで、デビューをされた、そのことがずっと語られてまいりました。最初はナザレの会堂でありました。ナザレっていうのは、イエス様がお育ちになったいわばふるさとであります。そこで、巻物、渡された、巻物、イザヤの書でありますけれども、それを朗読されて、そしてこの聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した、こうおっしゃってくださったけれども、ナザレの人々、ふるさとの人々はイエス様のことを誤解してしまって、勘違いしてしまって、最後には、殺そうとまで、いわばリンチに合わせようとするほど、イエス様に腹を立てた。そういう、デビューが語られていました。その次が、カファルナウム。これも日曜日、街道での出来事であります。ただ、カファルナウムでではですね、割と、好意的にイエス様は迎えられている。おそらく、悪霊払い、悪霊に対して、この人から出ていけ、そういう、悪霊払いをしてくださった、そのことで、人々に受け入れられたのではないかと思うわけであります。それから、 カファルナウムにあったシュモンの姑の家、そこでも熱を追い出すという悪霊払いを、清めの技をしてくださった。悪霊やまた熱に取りつかれて本当に苦しんでいる人をイエス様は解放してくださった。突き詰めていくと本当に自分ではないものによって苦しめられている、その人を、取り戻してくださった。癒しの技であり、体の癒しだけではなく孤独というものを癒す、あなたは私のものだ、そう宣言をしてくださっている。これは何らナザレのあの街道で語られたこの聖書の言葉は、今日あなた方が耳にした時に実現した、これと、合わないものではない、むしろ終始一貫。イエス様は今日この聖書の言葉は実現した、私がここにいることにおいて、私がこの、言葉をであり言葉を伝えに来ている、この言葉の中に迎え入れている、この点において、終始一貫しているわけであります。ただおそらくこの奇跡、また言葉を聞いた者は腹を立てたり大歓迎したりするのは目に見える技だけに、を見ていたからであろうと考えることができるわけであります。中にはあんなの嘘っぱちだ、そう考えていた人もいたのではないかと思うわけです。手品を見て、普通に感心すればいいものを、どうせも手品を見て、あれは絶対こんな仕掛けがある、そういう仕掛けを、探ろうとするタイプの方もいらっしゃるようにですね、あの悪霊を追い出し言葉を、発しているイエスは何か仕掛けがある、ネタがある、そういうふうにこう見てしまう。やっぱり上辺だけというか目に見える事実、それだけに私たちは、囚われてしまって、そこにおいてだけ、イエス様を告白しようとする。でもイエス様が求めていらっしゃるのは、そういう上辺だけのものではなく、あなたは私を何者だというのか。このことをイエス様はデビューにおいても、そして、いよいよ今日ぐらいから伝道旅行が始まりますけれども、その伝道旅行でも私を何者だというのか、そのことを常に聖霊において、またご自身の力ある技と、権威ある力と技、これにおいて告白してごらんなさい、そのことを、求めていらっしゃるんだろうと思います。そしてこの、権威ある力と技を街道から、その次の街道を目指す中においても伝えてくださっている、それが今日与えられた御言葉の箇所だろうと思います。朝になるとイエス様は人里離れたところへ出て行かれた。人里離れたところに出ていく、これがもし、マルコ福音書であれば、きっとイエス様は、忙しい中、心の休息、またエネルギー補填のためにお祈りに行かれた、そう、考えるパターンでありますけれども、弟子たちが、いないところ、また自分に押し寄せてくる群衆がいないところで静かに激しく祈っておられる、 そのために、人だと離れた人気のない場所に行く。でも、ルカの場合はこれは、国道、街道、移動するために必要な、道路、道であって、そこは歩くことがメインの場所であって、例えば生活をする、畑を耕すとか、オリーブ畑の手入れをするとか、そういう、人の営みがメインの場所ではない、そこを、通っておられるという意味であります。いわばカファルマウムの町から次の町に行くために、イエス様は人里を離れたところへ出て行かれた。そのわけは、派遣されているからであります。イエス様は確かにおっしゃったように、派遣されているため、カファルナウムの町だけではなく、すべての世界に、すべての場所に、すべての人々に派遣されておられる、そういう、天からの使者、救い主だからでありましょう。ただここで、カファルマウムの町の人々はイエス様に自分たちから離れないでほしい、引き止めます。ある意味、自分たちと一緒にいてほしい、自分たちのこのカファルナウムの町でもっともっと奇跡の技、病人を癒し、苦しむ人を、癒してほしい、もしくは、身体的な、ものを抱えたその方を癒す、そういうことを、もっともっとしてほしいと、このカファルナウムの町である意味限定してそこに引き止めようとして群衆たちがやってくる。おそらく聖書はあえて群衆たちと言っていると思います。弟子たちでも、イエス様と弟子たちに従う人々でもなく群衆、これは、分け隔てまた差別ではなく、おそらく群衆というのはまだイエス様のことを神の子、力あらず技をなされる十字架のキリスト、それを受け入れないで、ただ自分たちの期待通りに癒してほしいことを癒し、治してもらいたい部分だけを治してもらおう、そういう、期待だけで生きている、そういう人々のことをおそらくルカは群衆だと表現しているわけであります。この群衆のすっぱり自分たちのことを諦めきることもできない、そして自分たちの思い通りのことを今すぐ行うような要素っていうのは、あのイエス様の受難週の1週間、シュロの手術から裁判の時までのあの時間経過の中でよくわかると思います。シュロの手術においてはホサナホサナ大歓迎でしたけれども、イエス様が逮捕されて裁判を受けた時には、このイエスと バラバ、どっちを許すか問われた時には、群衆はこぞって他の者に煽動というか煽られて、イエスを殺せ、イエスを殺せ、そう叫んだ。そういう、人々、いわばその場のノリというか、自分の思いというか、神がここにおられる、その使者である、救い主が目の前で神の国に迎え入れる、その奇跡の言葉、奇跡の技をしてくださっている、その視点よりも自分のこの痛さ、苦しさを、治してほしい、自分たちのためにもっともっと、働け、そういう、神を神としないというよりも自分たちの損得、それをいつも優先的に動いていた、そういう、そうですね、訓練というか信仰の訓練、信仰的なしつけ、信仰的な成熟をまだまだ、知ろうとしない、そういう、人々なのではないかと思います。イエス様は、私が来たのは病人を、招くためである、そうおっしゃった。じゃあここにも群衆という病人がいるではないか、そういうふうに私たちは考えてしまう。この目の前のカフルマームの町の人々、この人たちにもっと伝道してほしい、宣教してほしい、そういうところでイエス様を引き止めかねない私たちがいる。でもイエス様はおっしゃる、他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない、私はそのために使わされたのだ。イエス様にとってナザレとかカファルナウムとか、おそらくこの後、ユダヤの町を、諸街道を目指して今街道を歩いておられると思うわけでありますけれども、そういう一箇所にとどめられている、むしろ一つ一つの町、そこで奇跡を行われ、奇跡の言葉を与えてくださる、そういう点、ポイントを今一生懸命イエス様は置いてくださっている。この点を一つ一つたどっていくと、不思議なことに十字架と復活に出会う、そして出会っただけではなく、それをくぐり抜けて神の国、そこに迎え入れられている、そこに自分の居場所がある、そのことに私たちは気がつかされていく、悔い改めてこれを信じるものとされていく、自分たちがここで一生懸命集まって自分の悩みや苦しみや病気を訴えた、それに神様が憐れんでくださったのではない、 一つ一つのイエス・キリストの十字架と復活という与えられているポイント、それをつなぎ合わせていくと一本の道になっていく、キリストの道というものになっていく。ゲートは十字架と復活であります。これをくぐって、そしてすでにもう与えられておりますけれども、ゴールは神の国である。あなたは神の国に居場所を持っている。その居場所を作っているのはご自身の十字架と復活である。この福音をイエス様は告げる、示す、そこにポイントを作っていく、これがイエス様の伝道旅行でありましょう。その意味ではエリアは範囲というか、それはもう全世界なのであります。そこにいつどのようにしていくかはある意味イエス様の勝手です。自由です。気まぐれではない。聖霊が行け言われたところに行く、聖霊がそこは行くな言われたところは行かない、そういう、自由で、でも決してご自分の気まぐれではない。おそらく群衆との比較っていうのはこの自由なのか気まぐれなのかだろうと思います。また弟子が弟子とされていくのもこの自由なのか気まぐれなのか、この中で綱渡りを渡っている人物のようにどっちかに落ちそうなの、必死になってバランスを取りながら歩いている。落ちちゃいけない、そこに入り込んじゃ怖い、そうやって自分でバランスを必死に取っている。でもやがて自分でバランスを取らなくてもいい、自分で気をつけなくてもいい、聖霊の働きの中でイエス・キリストの霊の働きの中において自分は気まぐれなものから自由なものへと新しくされ続けている、そのことを覚えるのではないでしょうか。人だと離れた場所、これを、国道と申しました、街道と申しました。私たちは人の気まぐれがあふれている、地上の営み、そこに、用意されている。例えば自分の家から買い物に行く、自分の家から職場に行く、自分の家から教会に行く、いろんな道を持っていると思います。動線を持っています。少し時間の余裕があれば寄り道というものをしてしまう、いいんです。その道が イエス・キリストである。人里離れたというか人の気まぐれさがあふれている、その道ではなく十字架において命を 犠牲として神様に捧げ、その死んでも死なない命を罪人に与えてくださったイエス・キリストの道、この道を他ならないイエス・キリストが共に歩んでくださった、そのことを知るために聖霊の働きが今日も今も豊かに働いてくださっている。自分の都合によって考えた動線という国道ではない、神の国につながる人里離れた国道として、目には見えないけれどイエス・キリストが切り開いてくださっている道が与えられている。秋田には人里離れて本当に、人っ子に家はいっぱいある、商店街も一応ある、でもそこに何時間いたとしても人とすれ違うことがない、そういう、ゴーストタウンに似た人だと離れた町がいくらでもあります。集落と言ってもいい、そういうところから、集落よりはちょっと大きい郡、なんとか郡の郡です。郡といってもそこの集められた軍の旧集落はですね、人口2万だと大きいって言われてしまう、そういう、2万の大きい町目指して、おそらく人口1000人以下の集落から礼拝に来てくださっている方が何人もいる。ご存知のように本当に辺り一面田んぼしかない、冬になればその田んぼはもう真っ白な雪原、ちょっとでも風が強ければ雪が、舞ってしまって一寸先も見えない状態、おっかなびっくりハンドルを持ちながらそれでも礼拝を目指して皆さん車で通ってくる、電車で通ってくる、そういう町にですね3年3ヶ月通ったことがあります。大曲という、人口10万切った、7万、今9万ぐらいだと思います。9万もそろそろ切ろうとする。それでも大きい大都会だと秋田県の中では言われる。そういうところから、人口2000ぐらいの郡に出かける。いやー先生よう来てくれた。キリストの道を通ってキリストを伝えに来てくれた。あやキリストだべ、いつも、90のおばあちゃんがそう言って、お茶を出してくれた、ごくごくいただきながら、あやキリストだべ、この、告白がですね礼拝開始のある意味合図のようなものであります。千人切った小さな集落から雪道を通って国道を通って電車に乗って駆けつけてくる人々、みんないやキリストが共にいてくださった、聖霊がここに連れてきてくださった、みんなでキリストを礼拝する、そういう笑顔とともに 礼拝が始まる。一人一人頑張ってそこにたどり着いたわけではない。安心して雪道ドライブ、キラキラ光る、今の時期だとおそらくもう水泳になっていて、天気が夕日には、光が反射して、これがまた、眩しすぎてキラキラして、結構運転は危ないわけでありますけども、そのキラキラした田んぼのあぜ道を眺めながら、みんな人里離れたという、人の道ではなくキリストという道を通って、自分に会いに来てくださっているイエス・キリストのところへと集められていく。まずそこにイエス・キリストが使わされているからであります。神様から使わされて、そこに住む魂を祝福するために、励まし、お前は神の子だ、罪許されている、この宣言を与えるために、イエス・キリストが今日もこの町に、私の家に使わされている。この命の復活の道、聖霊と共に告げられた宣言を聞いて、その道を生きる者として、神の子供として新しい一週間歩み続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。手にいらっしゃる私たち一人一人の父なる御神様、尊いお名前を心から褒めたたえます。イエス様が神の国からこの静岡に、一人一人の家に、私の罪の中に使わせてくださってありがとうございます。どうかこのお方が入り込んでくださっている私という罪の世界、嵐という罪の世界、この中で十字架と復活が宣言されておられます、されております。どうかこの宣言を歩む者として、生きる者として、自由に聖霊の導きの中で生活を営んでいくことができるようにお守りください。私たちはいつも考えます、求めます、悩みます。どうかそれでも主が一緒にいてくださり、痛みを痛みとし、病を病とし、新しく立ち上がる力と勇気を与えてくださることを信じて歩むことができるようにお守りください。梅雨の季節から夏へ向かう季節が始まっております。どうかこの湿った梅雨、また暑さ厳しい夏、それ以上に聖霊によって潤わされている魂と、また暑さよりも熱い聖霊の導きの中で、私たちが主の道を堂々と安心して歩んでいくことができるようにお守りください。この祈りを感謝して救い主、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。